始まりました映画夜話南海館のちょっと聞いてな。この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたします。こんばんは、南海館館長の吉田と、
こんばんは、京都のカルチャーを発信するウェブマガジンアンテナの川端です。
はい、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
いやー、なんか毎年言ってるけどさ、
はいはい、
今年ほんま豊作じゃない？
豊作やね。
なんかもう見なあかん作品、見るべき作品が多すぎて、
うんうん、
追いつかへん。
もう目が幸せ。
目が幸せやな。お財布にはきついけど。
そうね、まあまあそこら辺気にしちゃダメっていう、うん、
映画見るものとしては。
そうそうそうそう。
いや本当に最高の道楽やんね、うん、趣味としてもね。まあそんな感じでここ最近もねたくさん映画見に行ってるんですけど、
はいはい、
最近あのファントムスレッドとビューティフルデイを立て続けに見に行って、まあ、両方ともすごい面白くて、
うんうん、
まあ、有人くんからも面白かったっつって LINE 来てさ、
そうね、
うん、
いや
よかったよ
ね。ファントムスレッドはなんか多分今年のベスト入るやろなぐらいの、
うん、
もう大満足というか、
なんかそうなんや、
もうツボです。
なんやろうな、なんか自分も若い子に毒盛られたいみたいな。
いや全然そういうことじゃなくて。
あ、そういうことではなくて。
そうそうそう。
まあね、あのポール・トーマス・アンダーソンの新作ですよね、うんうん、あのダニエル・デイ・ルイス主演ということで。
そう、引退するらしいですけど ね、
これ。ね、まあなんだろう、まあ一個前のあのリンカーンのやつですよね、うんうん、あれでもうちょっと役者しんどいっつって、
うんうん、
休業するっつって、でこれに出てこれを最後であの引退されるそうなんですけれども、
また10年後ぐらいに誰かに引っ張り出されたらいいなと思うけどね、う
ん、いいんですけどね、うん、まああのこれファントムスレッドはね舞台が1950年代なんですけれど、
うんうん、
まあ、主演がダニエル・デイ・ルイスでドレスデザイナーの役じゃないですか。
そうですね。
なんかニューヨークに1年間修行に行ってマジでドレス縫えるようになったらしいですよ。ダニエル・デイ・ルイス、
いやもう、うん、すごいよねこの人の役者魂というかさ。
いやすごいよね、うん、役作りが。ほんで引退してどうすんのって思ったらファッションデザイナーになられるとのことで。
この人前 の、 そのギャング・オブ・ニューヨークっていう、うん、マーティン・スコセッシの映画の前もなんか俳優辞めて、
うん、
イタリアの方で靴作ってたらしいんで、
なんかもともとそういうファッションに興味がある人なんやろうね、うん、いやなんかすごい、まあ、アカデミー主演男優賞に3回こう、まあ、賞を取られるっていう唯一の、ね、うん、俳優さんがまあ引退されるということで。
ファントムスレッド本当になんていうのかな、
うん、
こう正統派ゴシックの、
うん、
こう発展型っていうかさ、
うん、
こうなんて言ったらいいのかな、まあ、言ってみたらすごいクラシック的な物語でさ、
うん、
本当なんかもちろんそのファッション業界が舞台やから、
うん、
きらびやかって見えるけど、
うん、
こうやってることは実はその吸血鬼の館に女の子がやってきてみたいな、もちろん吸血鬼じゃないんやけどね、
はいはい、
ファッションのデザイナーなんやけど、
うんうん、
吸血鬼の館に女の子がやってきて、
は
い、でその不思議な家族関係でなんかやばいぞみたいな、そういう風な話やん、うん、言ってみたら。
まあね、うん、なんかあの爆音の主催のボイドのさ、うんうん、あの樋口さんがあのボイドマガジンっていうのやってはるんやけど、はいはい、それであのファントムスレッドを試写で見張った時に全く同じようなこと書いてはった、
うんうん、あ、本当に、
うん、なんか今にもその主演の男が若い女の子の血を吸い出すんじゃないかと思ってみたいな、うんうんうん、ドキドキしたみたいな。でもなんかそんな感じだよね、年老いたあのドレスデザイナーの元に若い女の子がやってきて、うんうん、その子から活力をもらってどんどんドレス作っていくぞみたいな。そ
うそう。で後半のツイストがもう最高でさ、
うん、
まあ、これなんか物語のネタバレとかじゃないんやけど、あの幽霊が出てくるシーンがあって、うんうん、
はいはい、
もうそのシーンで、
うん、
はい、もう最高、もう100点満点みたいな
、うん、
もうなんていうのかな、もう本当に、
うん、
こう高級レストランで超高級の素晴らしいステーキ出てきましたみたいなそういう風な感じ
なるほどね、うん、なんかあのポール・トーマス・アンダーソンとあのほらダニエル・デイ・ルイスって前のあの There Will Be Blood とかでもね、うんうん、まあ、10年前か、
まあ、10年前なのか、
うん、組んではったりもするんやけど、うん、私あのポール・トーマス・アンダーソンはあのなんやろな、パンチ・ドランクラブとか、
はいはいはい、
あと一個前のやつ
インヒ
アレント・バイスとか、うんうん、すごい好きで。
わかるわかる。
結構今回硬派な感じやったよ ね、
ね、う
ん、なんか
今時珍しいぐらい硬派な映画やったね、
うん、映画やった。でももう本当にこう、まあ、なんやろな、あらゆる意味でこう毒を持ってこう、
うんうん、
制すみたいなね話やったけれど まあでもそのなんやろな、ザ・マスターとか過去作のね、うんうんうんうん、とかあとまあインヒアレントバイスもそうやけど、ポール・トーマス・アンダーソンっていえばこうホアキン・フェニックスのイメージも強いんじゃないかなと思って。そうやね、確かに
最近はずっとホアキン・フェニックスと組んでるなみたいな感じ
で、ね、組んでるよね。まあなんかホアキン・フェニックスのそのまあ最新作ね、うんうん、主演作っていうのも同じ時期に公開してて、ビューティフルデイをね立て続けに見てきたわけなんですけれど、うんうん、両方ともファントムスレッドもビューティフルデイもあのレディオヘッドのギタリストのジョニー・グリーンと音楽やってて対極的な、
うんうん、いやすごいよね本当に。ファントムスレッドの方はもう言ってみたらザ・クラシックみたいな音楽で、
うん、そうそう、
でなんかビューティフルデイの方はなんていうのかな、うん、こうレトロディスコ調というかさ、
うん、なんかデデデデンデンデンみたいな、
あこんな音楽もできるんやみたいな、
そう本当に対極っていうかね、うん、なんかうーん個人的にはビューティフルデイの感じの方が好きやったけど、うんうんうん、なんやろな、あのファントムスレッドは後ろの方で本当にずっと心地よく、なんなら口ずさめそうなぐらいキャッチーなメロディーが流れてるんやけど、うんうんうん、こうビューティフルデイはこう急に流れ出すもんやから、
うんうん
う
ん、
うわみたいな流れたみたいな、なんかそのドキッと感演出力みたいなんとかも、うん、面白かった。
なんかもっと音楽映画で聞きたいなって思うけど、うん、意外とまだ多分7本か8本ぐらいしか映画の音楽やってなくて、うん
ね、
うちほとんどがポール・トーマス・アンダーソン で、
う
ん
ね、
で残り2本がこのビューティフルデイのリン・ラムジー監督のやつ、
うん、
でも1本だけノルウェーの森みたいな、
そうそうそうそう、そう
どういう風な作品のチョイスなんか分からへんけど、でもまあなんかレディオヘッドの PV をポール・トーマス・アンダーソンが撮ってたりとか仲いいんやろなみたいなさ、
う
ん、
まあね、うん、そういう感じよね。なんかすごいこのファントムスレッドはすごいこう制作期間が与えられたみたいで、うんうん、一緒になんか作っていったみたいなのとかも見てたけどね、
う
ん、
そうさっきちょっとだけなんかその、うん、レストランとステーキって例えしたけど、
ああ、はいはい、
あのビューティフルデイは、うん、あのビューティフルデイって言ってみたらその、うん、元軍人のおっさんが女の子を犯罪組織から助けるっていう話やん、
う
ん、
一応ね、まあね、ざっくり言うとね、
ざっくり言うとね、うん、であのまあ言ってみたらもうみんなが大好きなハンバーグをこう、
うん、
なんか頼んだら、
うん、
なんかなぜかステーキがむちゃくちゃ高級なステーキ出てきたみたいな、そんな感じ。
どういうこと、ハンバーグ作ったはずがステーキ出てきたみたいな、
そうそうそうそうあれみたいな、
ああ固形になって出てきた、
そうそうそうそう、
あでもなんか確かにそのストーリーだけを追っていくと、うん、もうどこにでもありふれたようなっていうような、そうそうそう、
ほんまにみんなが大好きな親しみを持てるハンバーグのはずが、
うん、
ものすごく硬派なものになってきてますけど、うん、これ何みたいなな
るほどね、分かるような分からへんようなまあでもなんかファントムスレッドが超高級なステーキっていうのはすごいよくわかる、うんうん、でもどっちも本当にこう大スクリーンで見てほしい映画なんよ ね、 ね、なんやろうな、うん、やっぱりカメラワークとかもすごいいいし、うんうん、あと音楽っていうのもすごいし、うんうん、いろんな音が鳴ってるしね両方とも、
そう
だ
ね、
ただまあ両方ともね、あの5月末とか6月初旬に始まってて、
うんうん、
まあ、今あのファントムスレッドやったらムービックス京都さんで、ビューティフルデイやったら T ・ジョイ京都さんでやってるんですけれども、うんうん、もうそろそろ終わりそう
ね、
うん、ちょっと上映終わりそう。
別に大ヒットまではいかなくてももっとみんな見てほしいよね、
うん、そう、うん、なんだろうな、で町田さんが拾ってくれるんじゃないかなって思うんですけど、もう本当にどっちも面白いので全く違ったね、うんうん、あれやけれどもぜひ見に行っていただけたらなと思うんですが、
はい、
あの今日の主題はこれじゃないんですよなんかちょっと世間話長すぎたけれども、ね、あの今日は私がその有田くんに見てほしいっていう題材、うんうん、まあ一本選んだんですけど、
うんうん、
まあ今絶賛公開中のレディーバード、
はい、
はい、グレタ・ガーウィグ、
ね、話題の
初監督作品ということでね、うんうん、見に行っていただいたんですけれども、今あの東宝二条さん、ムービックス京都さんで、まあ、7月から出町田さんでも公開が決まってるそうなんですけれども、うんうんうん、どうでした？
あのね、いやこれその予告編見た人やったらこう分かると思うんですけど、
うん、
こうロッテントマトってアメリカの大手映画批評サイトで、
うん、
その奇跡の100点満点というか、まあ、それってあの評論家の人がフレッシュかロッテンあの、まあ、ダメっていうのをこう投票するっていうサイトなんやけど、うん、簡単に言うと、
はいはい、うん、
まあ、それでも全員がもう素晴らしいって言ってる映画なんよね、うん、
レディーバード、
そうそうそう、うん、でこうちょっと期待して見に行ったらもちろんむっちゃ良かったんやけど、
うん、
そんな100点満点かなみたいな、
おっとい
や本当にすごくうまいと思うし、はい
は
い、
うん、
すごくいい映画やとは思うんやけど、
うん、
でもなんか え、絶賛、そんなみんな、なんか自分の中では、こう、うん、なんていうやろ、100点満点中70点ぐらいの感じないけど。
あ、でも高評価は高評価やね
んな。そう、もちろんいい映画やとは思うんやけど、うんうん、なんか、そんな100点出すほどなのっていう素朴な疑問が、こう、ポンと浮かんじゃって。
ちょっと待って、肉で言うとどうなのそれ。
肉で言うと、うん、こう、みんなが親しみを持てるハンバーグそのものですよ。
待って、肉で言うとどうなのって何なんこれ。あ、そう。あ、ハンバーグ頼んだら、ちゃんと思い通りのハンバーグが出てきたみたいな。
上質な美味しいハンバーグなんやけど、でもなんかこう、やっぱりゴリゴリの映画好きやからさ、
うん、
個人的にはなんかこう、ステーキみたいな硬派なものが、やっぱ好みというかさ。はいはい、
ああ、なるほどね、うんうん。いや、私はね、すごく美味しくいただきましたね、うんうんうん、これは。なんやろ、まあ、ちょっとざっくりとね、内容を説明すると、うん、舞台はね、2002年なんですよね。16年前のカリフォルニア州サクラメントっていう場所が舞台なんですけれど、うんうん、まあものすごい片田舎なんですよね。畑田んぼバーって広がるような、そうやね、まあそういう場所なんですが、まあその片田舎のカトリック系の高校に通うクリスティンっていうのが本名なんですけれど、うんうん、クリスティンっていう女の子が主役で、その子が自分のことはレディーバードって呼んでっていうそのなんやろな、芸名みたいなのを自分につけてるわけなんですよ、うんうん、で彼女はその本当にもうニューヨーク行ってこう大都会生活に憧れてて、高校3年生の役なんですけれど、地元の大学じゃなくてニューヨークに行って、うんうん、そういうその都会ライフを楽しみたいっていうふうに、うんうんうん、まあ、夢見てるわけなんですけれど、まあ、そういうその高校最後の1年ということでね、まあ、受験とか、うんうん、まあ、恋愛とか家族とかっていうそういう問題が描かれてる、まあ、とてもフレッシュなね、17歳から18歳に、まあ、なるまでの一人の女の子の話なんですよ、うんうん、で、まあ、グレタ・ガーウィグってなんやろな、最近やったら 20th Century Woman にも出てはったし、うんうん、まあ、やっぱりこれでフランシス・ハっていう作品で一躍有名になった、ね、うんうん、まあ、女の人、もともと女優さんやったり、ね、
コメディエンヌというか、
そうやね、コメディエンヌで、うん、まあ、共同脚本とか、まあ、フランシス・ハもそうですしね、うんうん、やったりもしてはったんですけれども、まあ、初めて自分で脚本監督を務めたっていうところで、うんうん、私はね結構共感の嵐でしたね。
あ、なるほどね、
この作品は、うん、
いや、なんか本当に、うん、なんていうんやろ、こう、なんか、おとといカプセルから思えてきましたみたいな人間じゃなかったら、絶対、うん、
なそれはいはい。
絶対なんかこう、あ、わかるわって思う瞬間が本当にこう、ぎっしり詰まってるような映画でさ、
うん、
こう、例えば、なんていうのかな、都会、まあ、日本やったら東京に憧れる、なんか、ティーンエイジャーとかさ、
はいはい、
あと、その、親と似てるからこそちょっと確執が生まれちゃうとか、
うん、
その、古い友達と新しい友達の間でこう、うん、どっちを選ぶわけじゃないけど、うん、なんかどうしようかなんて悩んだりとか、うんうん、まあ、もちろんその恋愛で思ってた恋焦がれた人が、うん、どうもなんかその自分の思ってたのとは違うぞみたいな、
うんうん、
そういうがっかり感みたいなさ、
うんうんうん、
そういうの、まあ、ものすごくわかるんやけどっていう、
うん、
だからこの映画のことをこうものすごく大好きっていう共感できたっていう人がいるのはものすごくわかるんやけど、
うん、
でもなんか正直自分別に映画に共感求めてないんですよね、
う
ん、
それ前から言うよね、
そうそうそう、
共感求めてないのか、
うん、そうだからいかになんか自分はその目と耳が幸せかっていうのに重点を置いてるっていう、う
ん、なんかね、もちろんそういう風に楽しめる映画もあるけど、うん、レディーバードはなんやろな、うんうん、言ったらヒエラルキーの、まあ、結構下の方の、ね、
うんうんうん、
に位置する女の子が主役で、なんやろうな、結構そのヒエラルキーが高いところにいた人たちって、まあ、言ったらさ、三角形の構図やからそんなに多くないじゃない、
ね、アメリカはやっぱりスクールカーストって言って、そのなんか人間関係のピラミッドなんかが本当にえぐいって聞くもんね、
う
ん、
そうそうそう、まあ、でもそれは、まあ、日本においてもやっぱりそのクラスの中で一人二人そういうそのヒエラルキーの高い女の子がいて、うんうんうん、他は大多数の女の子たちみたいなさ、うんうん、構図もあったわけやんか、が結構多くの人たちがこれは私の物語だって思うんじゃないかなっていうような、ちょっとどっか冴えないみたいな、でなんやろうな、別にその両親が離婚してるとかお父さんがいい品とかそういう家庭じゃなくてさ、普遍的な家族で、まあ、中流階級でっていうような、本当にこうよくある話、まあ本当にレディーバードってよくある話なんですよ、うん、なんかね、特別な恋愛があるわけでもミラクルが起こるわけでもなくて、 まあ、冒頭に、あの、まあ、これ予告編でも流れるけど、主演のね、女の子、シア・シャローナンが車からバーンって飛び降りるシーンがあるから、うんうん、まあ、どんなとんでもない映画なんやって思うかもしれへんけど、最初のそのジャブだけはね、
そうやね、
なんかこう、うん、突拍子もなかったのは、でもそれでやっぱり心グイって持ってかれて最後まで見ると、結局その女の子のその青春、まあ、恋愛映画とかじゃなくて、
うんうん、
母と娘の映画、やったわけないの。なんかもうね、その私も結構高校時代痛くて、なんかこう誰かみんなと違うことをしたいであるとか、自分はこんなもんじゃないはずみたいなことをね、うんうん、思いながら生きてきて、なんか突然髪の毛すごい金髪にしてみたりとかなんかとんでもない服装をしてみたりとか、なんかすごいこう、うん、わかるなみたいな、
うんうん、
でなんかこう母親の愛情っていうものに後々気づくみたいなね。
ああ、なんか、この映画、うん、そういうところがやっぱりうまいなって思って、
うん、
こう、映画の後半、まあ、あるシーンで、
うん、
今までこう、ずっとレディーバードっていうのがその、
うん、
なんていうのかな、カメラの代わりじゃないけど、その、うん、メインにいたんやけど、
うん、
後半あるシーンでお母さんがいきなり主人公に変わるところがあってさ、
はいはい、
そこを見たときに、
うん、
あ、まあ、これはうまいわと。
そうやねんな、うん、もうぐわって持ってかれてさ、うんうん、もう最後もう涙止まらへんかった。もうずっとお母、自分のお母さんのこと思い出しながら、
うんうんうん、
なんかこう、なんやろな、今、まあ母親としての年代と娘としての年代のちょうど中間地点ぐらいにいてさ、うんうんうん、なんとなく両方の気持ちがわかるというか、なるほどね、なんか大人になったからこそのこのなんかこう、なんとも言えないこの気持ちみたいな。
うんうん、
なんかすごくグッときて私は。で、なんかね、この映画って、その、まあ、グレタ・ガービグの、その、なんていうのかな、高3とか大学生ぐらいの時代が舞台になってるわけなんよ。2002年。
あ、そうやね。
彼女1983年生まれだからさ。うんうん、だからすごく自伝的な映画なんかなと思ったら、まあ、実はそうではないと。
うんうん、
なんか、まあもちろんその要素として、その、まあまあ、要素としてはそう自分のその経験に基づいたものもあるけれど、事実は一個も描いてないみたいなことを言っていて、あ、そうなんや。結構グレナ・ガービグまんまの映画かと思ってたっていうさ、ちょっとそこがまず勘違いやったんやけど、脚本がね、なんと最初350ページあったんやって。
すごいね。
時間に直すと6時間ぐらい。
うん、
それを、そのめちゃめちゃ削って、今のこの94分にしたと。
ほうほうほう。
削られてしまったシーンがどういうところやったんかって、なんかいつかね、読んでみたいなとかも思うんやけれどさ。ね、
でもなんかそのやっぱ、脚本整理能力というかさ、
うん、
物語をいかにこう形作っていくかっていうのはもう、まあ、抜群にやっぱりうまいわけやから、うん、
はい、
これからなんかその半自伝的な要素っていうのをなくして、
うん、
映画、ただの映画を作った時に、
うん、
やっぱこう、どんだけいいもの作れるのかって結構楽しみではあるけど ね。
だから舞台となる場所が自分のその故郷らしいからさ、
うんうん、
まあ、やっぱりその自分のその幼少期、まあ、若い時っていうのがガーって思いが込められてるから、次回作よね、グレタ・ガービグのその真骨頂みたいなところはすごく楽しみなんやけれども、うんうん、まあでもとにかくこうすごく良かった、なんか時々取り出して私は見るやろうなっていうような一本になりましたね、うんうん、まあ、あとね、私最近やっぱり好きなのがティモシー・シャラメ君めっちゃかっこいいわと思って、
あのアンニュイな感じが、
そう、あの僕の名前で君を呼んで ね、うんうん、出てたかあの男の子なんやけれども、今回レディーバードのねティモシー・シャラメ君はねちょっと残念な感じ、イケメンやけど、
うん、
イケメンなんやけど残念
まあまあまあそうね、
うん、なんかね男の子に過度に期待しすぎてしまう、まあ年頃やったりもするから、うんうん、分かるわと思うんやけどあとすごく好きなシーンがさ、
うんうん、
なんかまあアメリカこの当時はなんかな、分からへんけど18歳になったら、まあ、成人としてね、まあ、日本もねこの間なったけど、あのアメリカはタバコが吸えるようになる、
うんうん、
18歳になったら
多分州によって違う
か、ね、うん、州によって違うのかな、うん、あとポルノ雑誌も買えるようになるっていうので、うん、あのレディーバードが18歳の誕生日にタバコとポルノ雑誌買うしみたいな感じで買って
うん、うん、
18歳だからこんなもの買えちゃうのよみたいな感じのシーンとか、
あのドヤ顔ね、
そう、うん、あ、もうそういうそのちょっとしたなんやろなシーンがすごくこう可愛くて、うんうんうん、なんかそういうのも一個一個良かったな。なんかね、グレタ・ガーウィグ自身はこのレディーバードを大人は分かってくれないとか、6歳の僕が大人になるまでの女の子版が作りたかったんやって、
うんうん、あ、そういう意味では大成功やね、
うんうん、すごく良かった。なんかいつかオールナイトでやりたいなって思ったけど、
いやぜひやってください、
うん。まあ、今はねその最初も言ったように東方二条さんムービックス京都さんでやってて、まあ、それ見逃したって方は出町座さんでもやるのでね、うん、ぜひあのこの、まあ、初夏必見ですよレディーバードぜひ見てください。そう、ね、
見てほしいです、
うん、見てほしい。はい、私の熱い思いを語ってたら20分経っちゃったじゃあ次回は有人くんの作品ということでね、
はい、おすすめ作品また何か持ってきます。
はい、じゃあこの番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたしました。ありがとうございます。
ありがとうございます。